で過ぎました、配信落ちなきゃいいんですけど、やりたいと思います。今日ちょっとシャレコアかな、ちょっとやりたいと思います。ジータレスミ757でお茶コントもおっちゃんじゃないですけど、こんばんです。で758おっちゃん来た小判ナイスタイミングと、ちょっといつまでできるかわかんないですが、ちょっと やります、まあ、久々ですけど、はい。で、早速行こうかなと思います。で、夏だし自分より年下の不気味な母親について話したいっていう題名の話です。父さんの再婚相手な、大学生なんだよ。父の口からそれを聞いたとき、思わず鼻で笑ってしまった。つまらない冗談だと思った。それが本当のことだと私が知ったのは今から半年前だ。夏には眠れない夜がふと訪れたりする。そしてそんな日は怖い話を聞いたり話したくなったりする。今日がまさにそんな日だ。怖い話が聞きたいって人はよかったら私の話に付き合ってほしい。実はさっきまで会社の後輩と飲んでたんだ。だから今でも少し酔ってるけど話すのに支障はないと思う。後輩にも母親とそれに関係することを話をした。俺でよかったらいくらでも話聞きますよ。気立てのいい後輩はそう言ってグラスを掲げた。店員に勧められたカクテルに口をつけた後、私は私の年下の母親について後輩に語った。私と彼女が出会った場所は喫茶店だった。もちろんその場には父もいた。
どうも初めまして。
私の母親になる女が頭を下げる。明るい髪が肩から滑り落ちて甘ったるい匂いがした。その女の見てくれはいかにも女子大生といった感じだった。
先生から話は聞いてます。私はカホって言います。
先生、父のことだ。私の父は大学教授をしていた。見ての通りカホはお前より年下だ。だけどお前の母親になる女性だ。最初は戸惑うこともあるだろうが大丈夫、すぐ慣れるさ。私は何も言えなかった。カホという女が理解できなかった。なぜこの女はこんなろくでもない父親と結婚したいと思うのか。このことに関しては今でも知らない。そして一生知ることもないと思う。私の本当の母が死んだのは1年前、事故死だった。母と父の関係ははっきり言って最悪だった。二人が家にいるだけで空気は張り詰め、肌に突き刺さった。父と母が口を聞くのは口論の時だけ。母の死が悲しかったのは間違いない。だけど安心もしていた。住人が一人欠けたことで、私の家は平穏になったのだから。もっとも私の家は新しい母親によって歪んでいくことになる。レス、そんな年いってても性欲あるもんなん。やることはやってたみたい。洗濯機に二人の下着がまとめて入ってたりしたし。続き、喫茶店で会ってから1週間後にはカホは我が家に住むようになった。最近はユイちゃんの味の好みも分かってきたつもりだけどどう。カホの質問に私はうんとだけ答えた。カホがこの家で寝泊まりするようになって1ヶ月。このわずかな期間に彼女は私の好みを正確に把握していた。 私の予想とは裏腹に彼女は良妻と言っていい働きをしていた。家事はきちんとやるし、気配りも申し分ない。大学生活と 主婦業をきちんと両立させていた。
本当に？なんだか歯切れが悪いけど。
カホの言葉に私は首を振るだけで答えた。主はいくつですか？今年で27歳です。続き。
お父さんも一緒にご飯食べればいいのにね、とカホが言った。
父は私たちと食事をしないことがよくあった。正直私には父のことなんてどうでもよかった。昔は仲のいい親子だったと思う。だけど気づくと私と父の関係はいびつなものになっていた。
どうして？と私が聞くと、カホはこう答えた。だって私たちは家族でしょ。
家族？
違うの？私何か変なこと言ったかな。
無性に反論したくなったが言葉は出てこなかった。
まだあの人とは結婚してないから正確には家族ではないけど。
カホが私の顔を見る。なぜかゾクッとした。
いずれは家族になる。あなたともね。
あなたは私よりも年下なんだよ。何も思わないの？
ちょっと特殊かもね。でもそれに何か問題が？
想像してよ。そう言った私の声は震えていた。
母親が自分より年上の娘の気持ちを。奇妙に感じるかもね。でもそれも一つの家族の形でしょ。
そんな簡単な言葉で済まさないで。カホと同居するようになってから初めて私は本音を口にした。
ずっと前から疑問だった。あんなおっさんと結婚しようなんて本気で考えてんの？
カホの表情がわずかに曇った。
年齢だって30は離れてるでしょ。どう考えたっておかしいじゃない。
なぜこんなに彼女に突っかかるのか自分でも不思議だった。でも彼女と同じ空間にいてはいけない。本能がそう言っていた。
だいたい家族や周りの人たちはこのこと知ってるの？
家族はいない。顔が目を伏せた。家族がいない。その一言で私は次の言葉を見失ってしまった。
このことは友達にも知り合いにも誰にも話してない。
あなたにもおかしいって自覚はあるんでしょ。
だからは誰にも言えない。私の言ってることを間違ってる？
カホが押し黙る。
そうね、ユイちゃんにはわからないだろうね。
わかりたくもないね。私は席を立った。料理はまだ残っていたけど食欲は完全に消え失せていた。部屋を出る直前に背後でおやすみと聞こえたが、扉を閉めてそれを遮った。この日はさっさとベッドで寝て最悪な夜を短くした。今から考えればまだこの時は良かった。少なくともカホは私の中で非常識な女で終わっていたから。その認識が間違っていたと気づいたのは次の日からだった。次の日、満足に眠れなかった私は寝ぼけたまま1階へ降りた。リビングに入ろうとドアを開けたらカホが扉の前にいた。思わず出そうになった声をなんとか飲み込む。
おはよう。
私はカホを無視してそのまま彼女を横切ろうとした。だけどカホに腕をつかまれて止まらざるを得なかった。
おはよう、ゆいちゃん。
カホがにっこりと笑った。昨日のことなどまるでなかったように。
おはよう、
とさらにもう一度彼女が言う。 手を振りほどこうとしたが、彼女の力は予想外に強くて振りほどけない。おはようとまた繰り返す。本気でこの女が何を考えているのか想像できなかった。おはよう。声の調子も表情も何一つ変わらない。私は無意識に息を飲んでいた。おはよう。おはよう。私は気づいたら挨拶を返していた。おはよう。今日もいい天気だね。あ、冷蔵庫にサラダあるから食べるんだよ。カホはもう一度にっこり笑っていった。じゃあ、お母さんは大学行ってくるから。あの日からカホは変わった。ご飯を食べるときは一緒にいただきますをしようね。お母さんより先に食べたらダメだよ。洗濯機に物を入れるときは下着や靴下は別々で洗うって言ったでしょ。床に物は置いちゃダメだよ。この前もお母さん言ったよね。小言が増えただけのように思えるけど、それは誤解だ。最初の頃は意地になって私は過去の言葉を無視し続けた。普通の人間だったらある程度無視されれば怒ったり諦めたりするはず。だけど彼女は違った。永遠と同じことを言い続けるのだ。一文一句完全に同じこと、同じ調子で。一度根比べのつもりで彼女の言葉をずっと無視した。だけど1時間経過しても彼女は同じ言葉を繰り返し続けた。最後には私が根負けして彼女の言葉に従った。そして今も。使わないコンセントは抜いて。前にもそう言ったよね。使わないコンセントは抜いて。前にもそう言ったよね。いつもの笑顔で同じ言葉を吐き続けるカホ。我慢の限界だった。気づいた時には私は彼女の言葉を遮るように叫んでいた。何なのあんたは。注意するなら普通に注意すればいいじゃない。なんでそんな同じことをずっと言っていられるわけ。頭おかしいんじゃないの。みっともなく声は震えていた。カホの唇が止まる。私に構う暇があるならあの人の面倒を見ればいいでしょ。言葉は吐き出すほど不安に変わって私にのしかかっていく。必死でカホを睨む。私の叫びなど聞こえていないかのようだった。カホの笑顔はみじんも崩れることはなかった。そして使わないコンセントは抜いて。そう言ったよね。カホは言った。さっきと寸分変わらないトーンと微笑みで。声にならない声が喉から漏れ出た。私はリビングを飛び出して自分の部屋へと逃げた。扉を勢いよく閉めて鍵をかけた。布団へと潜り込んで耳を塞ぐ。お母さんと私は祈るようにそうつぶやいた。扉をノックする音が耳を塞いでいるのにもかかわらず聞こえた。使わないコンセントは抜いて。そう言ったよね。あの女の声が扉越しに私を追い詰める。目をきつく閉じる。なのにまぶたの裏では鮮明にカホが微笑んでいる。使わないコンセントは抜いて。そう言ったよね。はい、ごめんなさい。私は声を絞り出した。扉の向こうでカホが満足そうに笑った気がした。ゆいちゃんは本当はできる子だもんね。カホは言う。お母さんがどうこう言わなくても一人で何でもできるもんね。はい、と私は反射的にうなずく。今度は同じことをお母さんから注意されちゃダメだよ。カホが扉から離れていくのがわかる。安堵のため息がこぼれた。 それから2ヶ月が経って加穂と父は入籍した。式は挙げなかった。私は家のことについて考えるのをやめた。そして加穂の異常は父にまで及ぶことになる。二人が結婚してから1ヶ月、私は加穂の異常性が父にまで及んでいたことを知る。この頃の私は加穂の言うことを素直に聞いていた。そうすることでやり過ごしていた。この日は仕事が休みで夜遅くに帰宅した。なんだ加穂、俺が何かしたのか。ブーツを脱ごうとした時だった。父の声がリビングの扉越しに聞こえてきて、私は手を止めた。何を怒っているの。加穂の声は父のそれとは対照的に淡々としていた。お前こそ何なんだ、俺が何かしたのか。言ってる意味がわからないよ。お風呂入ったらって言っただけじゃない。そこで二人の会話が止まる。父がリビングから出てきた。父は私に気づいたが何も言わずに2階へ上がっていった。おかえり、ゆいちゃん。加穂がリビングから出てくる。何かあの人と会ったの。
別に何もないよ。
あの人が声を荒げてるのなんて見たことないんだけど。
きっと疲れてるんだよ。
それだけ言うと加穂はリビングに引っ込んだ。加穂の異常さは嫌でも目についた。その日は珍しく家族3人での食事だった。だけど会話らしい会話はほとんどない。加穂が一方的に喋っているだけ。以前までは父も話していた。だけど最近は声を聞くことさえなかった。父が食事を終えてリビングから出ようとした時だった。お風呂に入るでしょ。静かな居間に加穂の声が響く。父は立ち止まりこそしたが振り返りはしなかった。その背中に加穂はまた同じ言葉をかける。お風呂に入るでしょ。
後にする。先に君が入れ。
お風呂に入るでしょ。背筋がうすら寒くなるのを感じた。この女はついに父にまで自身の持つ狂気を向けたのだ。
俺はやることがあるんだ。後から入るからお前とユイが先に入れ。
父の声は明らかに苛立っている。
お風呂に入るでしょ。
何度目かになる加穂のセリフ。加穂の顔にはあの微笑みが張り付いていた。
お風呂に入るでしょ。
父が加穂を振り返る。
わかった、入るよ。
うん、一番風呂で寒いかもしれないけど我慢してね。あ、お父さんが出たら次はゆいちゃんが入ってね。
私は黙ってうなずいて料理を口にする。口に含んだ加穂の料理は冷めきっていた。
加穂のせいで家の中の空気が変化していくのを私は感じ取っていた。重くのしかかるような空気が家全体を覆っていく感覚には覚えがある。この家が私にとって心安らぐ場所だったのはいつの頃だったのだろう。ここのところまどろみの中で母を探す夢を見る。この日もずっと母を探していた。だけど何か大きな音がして唐突に現実に引きずり戻された。体を起こして机の上の目覚まし時計を確認する。時刻は夜中の2時だった。音はリビングから聞こえた。私がリビングへと駆けつけると父と加穂がいた。加穂は床に座り込んで頬を押さえていた。
何があったの？
と私の問いには二人とも答えなかった。
お前が悪いんだ。
父の顔は怒りにこわばっていたけど同時に髪のように白かった。 痩せ細って骨張った父の拳には赤い血がこびりついている。呆然とする私を父が横切ってリビングから出ていく。
どこへ行くの？
私は父を問いただすために追おうとして結局やめる。過去の様子を見ることを優先した。
大丈夫？
唇の端が切れたのか出血していた。父が過去に手を挙げたことに私はなぜかショックを受けていた。
言い過ぎちゃったのかな、怒らせちゃったみたい。
カホがおかしそうに笑った。笑うと唇が痛むのか、その微笑みはいつもと違っていた。
また何か言ったの？
少し注意しただけよ。私は
それだけで手を挙げたっていうの？あの人は
そういう人でしょ。あの人はあなただってそんなことぐらい分かってるくせに。私は肩を貸してソファーにカホを横たわらせた。
前にも聞いたけどさ、なんであんな人と結婚したの？
カホが答えようとしないので私はそのまま続ける。
あの人はクズだよ。お母さんだってあの人のせいで。
そうだね。カホは自分のお腹に手を置いた。
あの人は奥さんがいても平気で不倫とかしちゃう人だからね。
母の生前、父が不倫をしていたことを私は知っていた。そしてその不倫相手の一人が目の前の女なのだ。
分かってたんでしょ？
私は言った。
あいつが人間としてどうしようもないクズで最低なやつだって。
ええ、もちろん。とまたカホは笑う。
じゃあどうして？
と私は思わず声を荒げた。
幸せになるためよ。
カホは自分の腹部へと視線を落とし、そのまま自身の手を腹部へと持っていく。
どんなことをしてでも、何をしてでも。
カホの声が冷たく響く。
私は私の幸せを手に入れるの。
どんなことをしても？
ええ、どんなことをしても
幸せになる。カホが自分に言い聞かせるようにもう一度言う。その言葉はしばらく私の鼓膜にこびりついて離れなかった。
とまあ大体こんな感じなわけ。
私は話すのをやめてカクテルを思いっきり煽った。
先輩、飲みすぎじゃないですか？
後輩の声がぼんやりとしか聞こえなかった。この時の私は多分酔っていたのだろう。
それでその後は一体どうなったんですか？
お父さん死んだよ。後輩の顔が固まる。予想通りのリアクションだった。
正確に言うと殺されたんだよ。
私は続ける。さっきも話したけど、父がカホに手を挙げて1週間ぐらいしてからね。
そうだったんですか。
後輩が絞り出すように相槌を打つ。
てっきりさ、殺したと思ったんだ。
え？アルコールのせいで言葉がちぐはぐになってしまう。私は言い直した。
だからカホがあの人を殺したと思ったの。
なんでですか？後輩の声が低くなった気がした。私は構わずに言葉を続ける。
いや、単なる勘だってありそうな話じゃない？暴力振るわれた女がそれをきっかけに男を殺そうとするってありそうじゃん、サスペンスとかで。
でもその人は先輩のお父さんを殺してないんでしょ？
おそらくね。
と私はため息をつく。
父が殺された時間帯、あの女には完全にアリバイがあったみたい。
そう、私の予想は外れた。捜査の結果ではカホには完全なアリバイがあったらしい。
犯人は捕まったんですか？
全然、未だに捜査中だね。
もう半年近く前の話なんだよね。
本当に警察ってば捜査してんのかなと私が言うと、後輩は苦笑いした。
犯人早く見つかるといいですね。
そうだね。
私の返事は自分でも笑ってしまうほどに存在だった。
君も気をつけて、世の中は本当に物騒なんだから。
そうっすね、俺も全身殴打で死亡とか嫌ですからね。
はあ、それは私もだよ。
違和感が脳のどこかで引っかかる。でも流し込んだアルコールのせいで、その違和感はあっという間に喉の奥に消え失せた。
とりあえず店出ましょうか。
後輩に会計を任せて私は店を出た。遅れて後輩も出てくる。夜風が肌を突き刺してくると、不意に不安が頭をもたげた。
今日はありがとね、私の話聞いてくれて。
いやあ、少しでも先輩の力になれたならよかったですよ。
鼻の奥がツンとした。アルコールのせいなのか、私は情緒不安定になっているのかもしれない。
ここんとこさ、私の生活めちゃくちゃでね。
先輩。
気づくと視界が滲んで、目の前の後輩の輪郭さえ曖昧になっていた。
もうどうしたらいいのかわかんないよ。
知らず知らずのうちに溢れてきた涙はなかなか止まりそうになかった。そんな私の手を後輩は両手で包んでくれた。
大丈夫ですよ先輩。
後輩の手は温かかった。私は彼を見上げた。後輩は爽やかに私に向かって笑ってみせると、
先輩大丈夫ですよ、俺がついてますよ。
その言葉がどういう意味なのかを聞き返そうとする前に後輩の手が離れた。彼は照れくさそうに笑っていた。
じゃあまた今度会いましょう。
うん。
後輩と別れて帰途に着く。私は彼が握ってくれた手に自分の手を重ねた。彼の体温が逃げないように。家に帰ると、カホがいつも通り私を迎えた。父が死んでからもその笑顔は相変わらずだった。
おかえり。今日は遅かったんだね。
うん、まあね。
なんだか気分良さそうだね。いいことでもあった？
別に。
この前結婚について少し触れたけど、まだ細かいことは話してないでしょ。
そういえば父が死んでからもうすぐ半年、つまり6ヶ月が経過しようとしていた。
今度私のその結婚相手の人に家に来てもらおうと思うの。
そう、どうぞ勝手に。
この女のことなどどうでもよかった。玄関に腰掛けブーツを脱ぐ。足はすっかりむくんでしまっていたが、気分は悪くなかった。
それで結婚相手の人なんだけどね。
っていうの。
え？私は反射的に背後にいるカホを振り返っていた。カホの右手の薬指には指輪が光っていた。その手は彼女の腹部に置かれていた。
今なんて言った？だから結婚する人の名前なんだけど。
カホがもう一度結婚相手の名前を言う。とても嬉しそうに。
カホが言った結婚相手の名前、それは私がさっきまで一緒に飲んでいた後輩のものだった。
以上。夏だし自分より年下の不気味な母親について話したいっていう題名の話でございました。
で、これ何分、これ30分ぐらいかかったんじゃないの、これほど、これいい長さ、いい長さと面白さ。とりあえずですね、ここで終わりなんですね。ええ、でですね、このあとまあレスが続くんですが、ちょこっとだけ、あれ家が乗っ取られたということと、あれ後輩に父親の死因って言ったっけっていうのがあるんですね。ということでございました。なんとなく分かりましたでしょうか。でですね、次、次はですね、どうしようかな短いやつ、風船読んだかな、これ知らんけど、まあいいや。博多駅から徒歩10分くらいにあるマンションの8階に住んでるんだけど、ベッドに入ってもなかなか寝つけず、ぼんやり窓を眺めていた時のこと。下の方からブツブツつぶやくみたいな声が聞こえてきた。人通りの多い場所なので声が聞こえてくるのは珍しくないけど、夜中の3時過ぎだし、普通はテンション上がった酔っ払いの叫び声とかだから、抑揚のないつぶやきが窓を閉めた8階まで聞こえてくることに違和感を感じた。気になって耳を澄ませながらぼんやり月が見える窓を見ていた。すると声がなんだか近づいてくる。まさか変質者がよじ登ってきてるのかと不安に思っていると、風船みたいにパンパンに膨れ上がった生首の横顔がブツブツ言いながらゆっくり浮かんでいった。幸いその声はそのまま遠ざかっていって二度と聞こえてこなかったけど、目が合わなくてよかったと心底思う。住んでるマンションは事故物件でもないし、変なことはそれきりなんだけど、カーテンは必ず閉めるようになった。以上、風船っていう題名の話でございました。で、これは読んだかな、なんか読んだ気もするけど、やるかな。3つの選択、一つ作り話をするよ。これやったかな。まあいいや、やるか。っていうか、怖いのがですね、1時間ぐらいに近づいてくるとなんか落ちそうなんですよね。その辺がちょっと怖いんですが、はい、とりあえず、まあ、やろうかなと。できる限りエラー落ちしないことを望むんですが、まあ、てかジーダレス読み、759、ダンディーで紳士なおっちゃん、こんぬずは本当ナイスタイミングと、まあ、ダンディーでも紳士でもないんですけど、まあ、おっちゃんでもないんですけど、で760、個人的に30分くらいならちょうどいい感じの長さっすと。てかやってる方としてもですね、これぐらいの長さで面白いと、30分ぐらい全然平気なんですよね。何のこう辛さもなく、こうどんどんこう小説とかでも、もう最近小説全然読んでないけど、こうページをガンガンこう読み進めて、こうなんていうの、いつの間にか、おお、もうなんかすっごい読んだみたいな、あると思うんですけど、こう乗ってくるとこう止まらなくなる感ってあると思うんですけど、それみたいな感じになるんで、全然 疲れないんですよね、口は疲れてるのかもしれないけど、だから噛んだりは普通にするとは思うんですけど、でもね、その肉体的疲れはねあまり感じないんですよね、そういう時は、そういう時は相当自分の中でもね、おお、これいいなっていう時はそういう感じで。761、えらく地域特定したな、博多駅から10分って、あ、おっちゃん博多来たことあると。博多、福岡、修学旅行ぐらい、ですかね、で、はい、で、次、3つの選択、1つ作り話をするよっていう題名の話、もしかしたら読んでるかも、もうちょっと分かりません。行きましょう。で、途中で落ちたりしたら申し訳、今日はエイプリルフールだ。特にすることもなかった僕らはいつものように僕の部屋に集まると適当にビールを飲み始めた。今日はエイプリルフールだったので退屈な僕らは一つのゲームを思いついた。嘘をつきながら喋る。そしてそれをみんなで聞いて酒の肴にする。くだらないゲームだ。だけどそのくだらなさが良かった。トップバッターは僕で、この夏ナンパした女が妊娠して実は今一児の父なんだという話をした。初めて知ったのだが、嘘をついてみろと言われた場合、人は 100% の嘘をつくことはできない。僕の場合、夏にナンパはしていないけど、当時の彼女は妊娠したし、一児の父ではないけれど背中に水子は背負っている。ドイツがどんな嘘をついているかはなかなか見抜けない。見抜けないからこそ楽しい。そうやってじゅんぐりに嘘は進み、最後のやつにバトンが回った。そいつはちびりとビールをなめると申し訳なさそうにこう言った。俺はみんなみたいに器用に嘘はつけないから、一つ作り話をするよ。なんだよそれ、趣旨と違うじゃねえか。まあいいから聞けよ、退屈はさせないからさ。そう言って姿勢を正した彼は、ではとつぶやいて話を始めた。僕は朝起きて気づくと何もない白い部屋にいた。どうしてそこにいるのか、どうやってそこまで来たのかは全く覚えていない。ただ目を覚ましてみたら僕はそこにいた。しばらく呆然としながら状況を把握できないままでいたんだけど、急に天井のあたりから声が響いた。古いスピーカーだったんだろうね。ノイズがかった変な声だった。声はこう言った。これから進む道は人生の道であり、人間の業を歩む道。選択と苦悶の決断のみを与える。歩く道は多くして一つ。決して矛盾を歩むことなく。って。で、そこで初めて気づいたんだけど、僕の背中のそばにはドアがあったんだ。横に赤いべったりした文字で進めって書いてあった。三つ与えます。一つ右手のテレビを壊すこと、二つ左手の人を殺すこと、三つあなたが死ぬこと。一つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり彼らは死にます。二つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。めちゃくちゃだよ。どれを選んでもあまりに救いがないじゃないか。バカらしい話だよ。でもその状況をバカらしいなんて思うことはできなかった。それどころか僕は恐怖でガタガタと震えた。それくらいあそこの雰囲気は異様で、有無を言わせないものがあった。そして僕は考えた。どこかの見知らぬ多数の命か、すぐそばの見知らぬ一つの命か、一番近くのよく知る命か、 進まなければ確実に死ぬ。それは三つ目の選択になるんだろうか。嫌だ、何もわからないまま死にたくない。一つの命か多くの命か、そんなものは比べるまでもない。寝袋の脇には大振りのナタがあった。僕は静かにナタを手に取ると、ゆっくり振り上げ、動かない芋虫のような寝袋に向かってナタを振り下ろした。ぐちゃっと鈍い音が、感覚が伝わる。次のドアが開いた気配はない。もう一度ナタを振る。ぐちゃっ。顔の見えない匿名性が罪悪感を麻痺させる。もう一度ナタを振り上げたところで、カチャリと音がしてドアが開いた。右手のテレビの画面からは、色のない瞳をしたガキがギョロリとした目でこちらを覗き返していた。次の部屋に入ると、右手には客船の模型、左手には同じように寝袋があった。床にはやはり紙が落ちていて、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の着線を壊すこと。二つ、左手の寝袋を燃やすこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり客船の乗客は死にます。二つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。客船はただの模型だった。普通に考えれば、これを壊したら人が死ぬなんてありえないけど、その時その紙に書いてあることは絶対に本当なんだと思った。理由なんてないよ、ただそう思ったんだ。僕は寝袋の脇にあった灯油を空になるまで振りかけて、用意されてあったマッチを吸って灯油へ放った。ブッという音がして、寝袋はたちまち炎に包まれたよ。僕は客船の前に立ち、模型をぼーっと眺めながら鍵が開くのを待った。鍵が開くのを待った。2分くらい経った時かな。もう時間感覚なんかはなかったけど、人の死ぬ時間だからね、多分2分くらいだろう。カチャッという音がして、次のドアが開いた。左手の方がどうなっているのか確認はしなかったし、したくなかった。次の部屋に入ると、今度は右手に地球儀があり、左手にはまた寝袋があった。僕は足早に紙切れを拾うと、そこにはこうあった。3つ与えます。1つ、右手の地球儀を壊すこと。2つ、左手の寝袋を打ち抜くこと。3つ、あなたが死ぬこと。1つ目を選べば出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり世界のどこかに核が落ちます。2つ目を選べば出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば左手の人は解放され、おめでとう、あなたの道は終わりです。思考や感情はもはや完全に麻痺していた。僕は半ば機械的に寝袋脇の拳銃を拾い、激鉄を起こすと、すぐさま人差し指に力を込めた。パンと乾いた音がした。パンパンパンパンパン。リボルバー式の拳銃は6発で空になった。初めて扱った拳銃はコンビニで買い物をするよりも手軽だったよ。ドアに向かうと、鍵はすでに開いていた。何発目で寝袋が死んだのかは知りたくもなかった。最後の部屋は何もない部屋だった。思わず僕はえっと声を漏らしたけど、ここは出口なのかもしれないと思うと少し安堵した。やっと出られる、そう思ってね。すると再び頭の上から声が聞こえた。最後の問い。3人の人間と、それを除いた全世界の人間、そして君。殺すとしたら何を選ぶ？僕は何も考えることなく、黙って今来た道を指さした。するとまた頭の上から声がした。 おめでとう。君は矛盾なく道を選ぶことができた。人生とは選択の連続であり、匿名の幸福の裏には匿名の不幸があり、匿名の生のために匿名の死がある。一つの命は地球よりも重くない。君はそれを証明した。しかしそれは決して命の重さを否定することではない。最後に一つ一つの命がどれだけ重いのかを感じてもらう。出口は開いた。おめでとう。おめでとう。僕はぼーっとその声を聞いて安心したような虚脱したような感じを受けた。とにかく全身から一気に力が抜けてフラフラになりながら最後のドアを開けた。光の降り注ぐ眩しい部屋、目がくらみながら進むと足にコツンと何かが当たった。三つの遺影があった。父と母と弟の遺影が。これでおしまい。彼の話が終わったとき、僕らは唾も飲み込めないくらい緊張していた。こいつのこの話は何なんだろう。絵も言われぬ迫力は何なんだろう。そこにいる誰もがぬらりとした気味の悪い感覚にとらわれた。僕はビールをぐっと飲み干すと勢いをつけてこう言った。な、気味の悪い話はやめろよ。楽しく嘘の話をしようぜ。ほら、お前もやっぱり何か嘘ついてみろよ。そう言うと彼は口角をつり上げただけの不気味な笑みを見せた。その表情に体の底から身震いするような恐怖を覚えた。そして口を開いた。もう着いたよ。え？以上、三つの選択、一つ作り話をするよ、っていう題名の話でございました。で、何分？50分。明日できるかな。多分できると思うんだけどな。と言いつつできない可能性もあるけど、落ちると嫌だからここでやめるかな。ジータレス読み、762、おっちゃんの師匠シリーズ朗読を YouTube にアップしてくれてる彼岸さんっているじゃんと、 YouTube にアップしてくださってる。はい。赤っていう作品から増えないんだけど、あれがおっちゃんが読んだ今のところ最後の師匠シリーズなのと。自分基本的に師匠シリーズはほぼ全部読んでるはずなんですが、ほぼ全部ね、あのネットに上がってるもの全部ほぼ読んでるはずなんですけど、最近どうなのか知りません。ごめんなさい、あの見てません。増えてるんですかね。とりあえずほぼ全部読みましたが、だからあの読んでないやつがあったらあれですけど、基本的にはほぼ読んでるはず全部で。763、階段放送が三中、はい、いっぱいあるんですかね。っていうか、あれなんですかね、あ、いろんなやってる人いっぱいいるんですかね。階段放送っていうか、階段朗読やってる人いっぱいいるんだなっていうのはなんとなく、だから、もう自分ももう、やばい、なんかもう大丈夫かなって、もういろんな人やってるから、どんどんこう、まあ、いっぱい増えるのはいいことなんですけど、だんだん自分が薄れていく、まあそれも、まあ、そういうもんだとは思いますけど。で、764、なんか夢の話しだしたし、こいつの話意味わかんないから周りかやろうぜ、あ、ビールもう一本持ってきてと。で、この人嘘をつけよって言ったら嘘をついたよっていうのは、作り話するよっていうのが嘘っていう、作り話じゃないっていう。 で、765、結構階段朗読してる人多いっすねと、うちも何人か聞いてますわと。あ、ごめんなさい、自分ね、自分自身のもそうですけど、全然人の聞きません、てか自分のも聞きません。ごめんなさいっていうぐらい、ごめんなさいっていうぐらい本当に聞かないから、なんかわかんない、誰がいるっていうのはわかんないけど、でもなんかいっぱいいるんだなっていうのはわかる、うん、なんか増えたんだろうなっていう、増えたというかもともといたのか、その辺ごめんなさい、だからそれすらもちょっと知りませんけども、はい。で766、おっちゃん胃腸に優しいもの食うんやで、おつと。まあ担々麺ですよね。担々麺あかんわな。あ、担々麺絶対あかんと思うわ。胃腸に超ダメージ与える担々麺、美味しいんだけどな、好きなんですが、担々麺なんて食ったらまた胃腸また痛っていうか、初めてなんですけどね、自分相当強いんと思ってたんですけど、今までそんなことなかったし、でも今もう治りましたけどね、日曜日くらいまでなんかずっとしてましたけど腹痛だから、とりあえず今治った、うん、まあ腹痛はもうなくなりましたね。まあ、ぶり返さないようにほどほどにこうじわじわこう上げていかないと、こういきなりアクセル踏んやっちゃうと、もうまたレッドゾーンに行く可能性はありますからね、徐々にこう踏んでいくべきだとは思うんですけど、だから別に担々麺なんて食いませんが。で767、おっちゃんの朗読は特別やんと、まあ、全然特別じゃないですよね、こんだけ噛んでて、多分いっぱい上手い人いると思うんですけどね、でリスナー数が語ってるよと、まあ、リスナー数はね、変な話、自分だってこれね、多分ね、継続は力なりっていうところで、まあ、長くやってりゃ、うん、多分ね、自分ね、長さだけはね、なかなか、負けないんじゃないかと思うんですよね、この配信歴っていう意味では。だからその部分だけじゃないかなと。だから、ただまだ知られてない方がそのまだそこまでね長くやってないからあれだってだけで、自分はその11年ですからやって、11年目なんで、そこのこう長さでこうなんとかこう聞いてくださる方がこう増えたってとこなんじゃないかなと。だって一番初め自分4人とかだよ、だって、うん、っていうことじゃないかなとは思いますよ。で、768、担々麺と、わらわらですよ、 草生えてますよ、ダメでしょ、うどんにしなさいよと。今日てかね、炭水化物も朝以外は取らないようにしてるので、うどんも食いませんね。で769、鶏ガラスープでお粥作りなよと、ささみとか適度に青物入れて食べれば美味しいよと。なんかお粥も食べないですね。で、770、担々麺食べると尻の穴周りが荒れるよねと。荒れない。で771、確かに怪談朗読の配信歴は他の追随を許してないっすねと。まあ自分が続けてる限りはとりあえず、てかね、自分より長くやってる人はね、かなりこう怪談朗読ってとこだけね、別に怪談語りだったらもう長い人はもう、まあ稲潤も含めこういっぱいもたくさんもいらっしゃると思うんですけど、怪談朗読で10年以上、まあ趣味とはいえこう配信でやってるっていうとこだけで言えば、自分は結構長いんじゃないかと。もっと長い方もそりゃいるんでしょうけどね、世の中そんないないわけはないと思うんですけど、でもまあ結構自分長い方なんじゃないのと、うん、続けててね、だけど今もう配信ペースやばいですけどね、で、772、自分の聞いてみなよと。まあ聞きませんよねだって自分の声なんて聞いたって面白くもなんともない、うん、やってる長さだけじゃないよ、表現力がすごいよと。まあお経ですけどね、自分の場合。赤のすなみさんの今度遊びに来いよってセリフなんて、ああこういう子いるわって感じしたと。すげえ、あそうなんですか。で773、おっちゃんこんばんはと。もうおっちゃんじゃないんですけど、754のタイトル覚えてたら教えてくださいと。 まあこの自分の脳みそにですね、聞いてもですね、出ません。逆にもっと聞いてくださって、まさに自分聞きませんから、自分で言ったやつ、読んだやつ、ほぼ聞きません、100% ではない、 100% ではないし、聞いたこともありますけど、ほぼほぼ聞かないですよ、自分のやつ。だから YouTube とかのやつももう聞かないですよね、再生しませんし、で、だからどれぐらいアップされてるとかはもう知らない、もう、人任せ、全部、よくないですね、全部人任せ、人のこう助けを借りて今自分がいるってことを、こう11年目に入ってるのもこう人の助けのおかげですからね。そうじゃなかったらとっくに自分できてないんじゃないかと思うんですけど、で、754、レスの754番のタイトルを覚えてたら教えてくださいということで、754番さんは以前に読まれていたマンションに住んでいる男女が血液を売却するっていう話のタイトル覚えていらっしゃる方いましたら教えてほしいですと。マンションに住んでる男女が血液を売却するなんて話、自分全然記憶にないですよ。なんつう話なんですかそれ。読みたいっていうか読んだんでしょうけど全然頭にござんせん、すいません。なのでもし知ってる方いらっしゃいましたらレス、いただければと思いますが、これでわかるんでしょうか、これでタイトル、ああこれねみたいな、こうソムリエが、あれなんだよな、こういうやつって言ったらこれでございますかっていう、こう階段ソムリエがいるんですかね、こう、で、774、棒読みちゃんの朗読倒してと。棒読みちゃんの朗読倒してって意味わからないんですけど、棒読みちゃんの朗読を倒すっていうのは、何なのその倒さないの意味がわかんないです。で、775、自分の声を聞いたら恥ずかしくなるけど、おっちゃんくらいになると自分の声聞くと恥ずかしいとか言うのはもうないよねと。恥ずかしいっていうか、てかまあ一応自分の声別に何度もさすがにね、さっき言ったように 100% 聞かないってことはないんで、特にその、何かの企画で録音お願いしますっていうか、セリフのなんか録音とかするときなんて自分の声何度も聞きますから、あこの言い方じゃダメだなとか、大抵ほぼ一発で通しでやるんですけど、自分の場合別に演技力もないんで。だけど噛んだりしたらもう一回読んだりするじゃないですか。そうすると何度もこう、欲しい部分だけこう残したりとかするから、なんかカットしたりするのに聞かなきゃいけないんですけど、そういう時はもう、まあ、直接こう話してって聞こえる声とはやっぱりちょっと違う声が聞こえてくるじゃないですか。でもその声にももう慣れたっていうのはありますね。だから恥ずかしいっていうのじゃないけど、別にでもだからといって自分が読んだやつ聞くかっていうと聞かないですよね、だったらもっとなんか上手い人の聞きゃいいんじゃねと思うけど、まあいいや。はい、ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをアップしていただこうと思ってますので、もしよかったら聞いておくんなまし。今日のやつはね、ちょっと自分読んでて適当に、あごめんなさい、陸って書いたけど、陸じゃなくてこれ自分が適当にさっき選んだやつなんですけど、シャレコアまとめみたいなので、ちょっとしゃ、なんだろう、階段朗読っていうのはしてないなと思ったから、ちょっとやろうかなと思って、家庭教会談をあれを階段と言うべきなのか、まあ、シリーズものっていう感じでちょっと別だと自分の中では置いてるので、ちょっと読もうかなと思って開いたら、まあ、おやったっていう感じだったから今日は良かった、はい、ということで、まあ、もしよかったら落として聞いてみてくださいというわけで、あとは YouTube アップガンガンアップしてくださってるんで、YouTube の方も聞いていただけると喜びます、はい、喜びますんで、まあ何本、2000本大げさかな、でもなんかいっぱいあるっていう話なので、まあ、いっぱい聞いてもらえたらありがたいなと。なんだっけな、なんかチャンネル登録数とかもなんかすんげえいってますみたいなの聞いて、 この辺のこう人任せだから、適当なんですけど、ああすごいっすねっていう、やったーみたいな人ごとみたいな感じですけど、まあとりあえず、そういった感じなので、もしよかったら YouTube の方で聞いてもらえるとありがたいかなと。はい、というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。また早い時期にですね、できたらって言いながらまた2週間とか経っちゃうかもしれないけど、まあ、できる限りやりたいと思いますので、もしよかったらその時は、聞いてもらえたらありがたい。じゃあこの辺で、ほいじゃ、バイバイ。